こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日もね、
行きたいとね、行きたいとね、じゃない
思いますけどね。
いやーね、ちょっと、はいはい、久しぶりにさ、なんか、うん、業界向けのイベントが、
業界、あの、どっち業、え、税理士
さん、税理士
さん、もう何屋さんかわかんないけど。
いやいやいや、そう、実務系サービスっていう、なんか、はい、税理士向けの雑誌の、なんか、取材受けて。
はいはいはい、聞きました聞きました。
そう、会社見学会っていうクソダサいものをやらなきゃいけないやつ。
何ですか、会社見学会。
いや、聞かないよね、今の時。あの、事務所見学会。カラーズ
の見学会。
いや、そう、それが、いや、なんかギャラリー、がやってるからさ、なんかもう新しいってなって、
お
取材で、なんか呼んで やりましょうみたいな。11月21日にやるらしいんだよ。
はい、自分の会社ですよ。
その LP がさ、でもなんか、ギャラリー経営を開始って書いてあってさ、それで、なぜ今アートなのかって、俺もわかんねえわって思う。
ちょっと待ってよ。
LP はよくわかんないん
だけど。そこは語ってくれよ。
いやいや、さっき来てさ、この LP これでいいですかみたいな。で、書いたんだけどさ、原点回帰の価値。財務コンサル付き高単価顧問みたいな。原点回帰なのこれ。
どこが原点なんですかね。
わかんない。なんか、ベーシックだけど成果が。ベーシックらしい。王道を、なんか、やるんだって。4万4000円らしい、一人。
どういうことか、お金取るの？
お金取るみたい。
会社見学？
見学会だから。
あの、学生さんのとか入所したい方じゃなくて、
税理士事務所とか税理士の人。
ああ、なるほど。
別に俺はこれもらう、その実務系さんのイベントだから、あの、別にお金はないんだけど。ない、知らんけど。その、いや、なんか集めて。
でも4万って結構な金額でじゃないですか。
いや、まあ、ポリミニューやし。
いや、そこじゃない。そりゃそうだろうっていう。
だってそう言ってほしかった。そりゃそうだろうって。
そりゃそうだろうって。え、だって、え、な、何なんかちゃんとするんですか、コンテンツ。
いや、だからやんなきゃだと思って。今俺見て、ね。あ、値段すんだと思って。
それみんなにアート売るんでしょ。
え、な、言うな、それは。いや、もう買いに来てほしいね、はい、これ、ね。売られる覚悟で来てほしい。
え、そうですよ、
ね。いや、ちょっと久しぶりだからさ、なんかコンテンツちゃんとやんなきゃなと思って。いや、
そう。え、ね、1日なんか、午後ちゃんとしてますね。
半日ぐらい、多分。
だってね、オフィス見ただけじゃすぐ終わっちゃうから、その後
に。いや、そりゃそうよ。オフィス入るだけでお金取んないでしょ。
話すわけですよね。
ちゃんとその、あれだよ。なんか、セミナーみたいなやんじゃない。
あ、じゃあ、これ、URL は貼れますか、概要欄。
いや、いいんじゃない。
じゃあ、ダメだって。何のために話してんすか。
いや、ちょうど来たから。
喋りたくて
言おうかなと思って。いや、俺、何やろうかなっていう普通の相談。
さあ、みんなへのね、皆さんどうですかと。
25年ギャラリー経営を開始びっくりマークみたいな。それ聞いてもしょうがねえよなと思って。
じゃあ、リスナーの皆さんは参加しなくていいということ
で。いやいやいや、だから何聞きたいかを、なんか、
あの、逆に。
コメント欄に。
一応貼らせてください。気になるでしょ。
それで、あの、考えます。コンテンツを。
じゃあ。
最後は絵を、シャンパン用意しといて絵を買わせるっていうね。
出た。絵を買うときにはシャンパンが大事ですね。
シャンパンですよ。大体。酔わせないと。
怖怖
だんだん気づいてるよね。あの、レセプのときにね。シャンパン俺がついで回ってるからね。
ハモンセラーノと。さあさあ、そんなね。
そうそう。いや、頑張ってやんなきゃなと思って。
ええ。
はい。
今日はですね、そんなベーシックという言葉がありましたけれども、バックトゥーザベーシックというような感じのね、はい、質問が来ていると。
バックトゥーザベーシックって生まれて初めて言ったぐらいの。ちょっと恥ずかしそうに言ってるよ。
カットします。
え？いや、カットしないで。でも、バックトゥーザベーシックじゃない、やっぱグローインザダークってやっぱ男の子のロマンよね。
グローインザダーク。
うん。実行塗料って男のロマンじゃない？
はいはいはい。
そんなこと
ない。なんでその話が今出てきたの？
いや、今、似てたから。バックトゥザベーシック。グローインザダークって、似てただけ。昨日その話をずっとしてたから。なぜ蓄光が男はこう、こんなにくすぐるのかっていう話を、
確かに
延々と、インフルエンサーとしてた。
ああ、そうですか。じゃあ、早速ね、質問に行きたいと思います。
はい。
今日はですね、経営者の方から質問いただいておりますが、ちょっとあの、はい、3つぐらいいただいてるので、うん、次回も分けて、ちょっと2回ぐらいでですね、ちょっとやっていきたいなというふうに考えております。
はい。
まず、その1っていう感じになりますが、保証協会の経営者保証を不要にする手続きというタイトルでご質問いただいてます。
はい、はい。
大久保先生、遠藤さん、いつも勉強になる配信を楽しみに拝聴しております。
ありがとうございます。
以前、マネトレで紹介されていた保証協会の保証料を上乗せすれば、経営者保証を外せるというお話をされておりました。
はい。はい。
取引をしている新規に、次の融資は保証料を上乗せしても経営者保証を外してもらえませんかねと伝えると大笑いされ、
うん、
社長この視点でその実績はないですよ
ああ、なるほどね
と一蹴されたと、
はいはいはいはい、
それでも粘り強く交渉したところ役員借り入れがあるとのことで、うん、やはりダメでした、うん、これは期末に何でもいいから現預金を増やしていく方が良いという YouTuber のなんとか原君のアドバイス通りにした結果なのですがそれはさておき、実際の現場感として経営者保証を外していくという動きは実際あまりないものでしょうか。またそれを実現するためにはどのようなビースを作っていけばよいでしょうか。
なるほど、すごいね、その YouTuber のなんとか君はそんなこと言っちゃうんだね。
菅原さんのことなんですかね。
いや、そうだろうね
丸原君って
実践的な、いや、なんかこれ悪いみたいに書いてるけど、そんなに変なことは言ってないのかなって思ってるけど、
はいはいはい、
ね、どこから行こう。確かに言ったけど、これはそういう制度があるって言っただけで、うんうん、多分その現実的には俺も矛盾を抱えてると思っていて、
制度に、
うん、だって保証協会を使わなきゃいけない人の、整理すると 本来プロパーで融資を受ける銀行が何にも保険をかけずに貸すべきじゃない。でそこに貸せない、うんうん、その銀行が、まあ銀行貸せないわけじゃないけど、保険つけたいよねが、まああるかもしれないけど、で、保証協会をつけるわけですよ。ってことは、だから財務的に万全だったり、連帯保証いらないよっていう人に対して、保証協会を提案って騙さなきゃしないわけだよね。騙さなきゃって言い方は、まあ取れるなら取りたいけど、だからそれで、要はそういう状態の人に保証協会を使うのに、経営者保証を外せるって確かに実績的にも難しいんだろうなと思ってるよね。そのだから万全でプロパーでも連帯保証を外れるのに、保証協会使われて保証料上乗せされて連帯保証を外してる人みたいな、なんかそういう使い方なんじゃねえかと思っちゃう。感じるでしょ、
うん、
で、まあ大笑いされたのは分かるけど、だからこの方はだからまずその保証料上乗せしてじゃなくて、保証協会外せねえかってことがまず前提だよね。ほうほうほう。プロパ融資が受けれないのかっていう保証協会ありきの話をしてるから、かなりハードルは高いんだと思う。そのおなんていうの、制度はあるけどね、
うんうん、
だけど目的は多分連帯保証外したいんだもんね。
現場間違いなくね、借り側としてはそこですよね。
そうでしょ、そうであれば、やっぱり、まず保証協会からの脱却が俺らが考える第一ステップだと思ってるんで、協会を使わなきゃいけないって状態になってること自体が多分 BS が良くない。
なるほど、
うん。で、これ役員借り入れがあるって言ってるのは多分、間違いか、この支店長が、新金の担当がバカかで、うん、役員借り入れって別に社長のお金入れてるわけだから、基本的には自己資金とみなす方が現実的で、役員貸し付けがあるならわかるんですよ。社長がお金を持ってっちゃったっていうことならわかるんだけど、
はいはいはい、
多分期末に現預金入れたってことは、役員借り入れというか、この担当が何を言いたいかっていう と、個人と会社がきちんと分けられてることっていうのが、その経営者保証ガイドラインで言われてるから、
うんうん、
要するに、ちゃんと法人として、個人の的な経緯が入ってないとか、やり取りがないよっていう状態が、まあ、望ましいと言われてるから、経営者取引があるっていうことが BS に載ってるから良くないよっていう指摘なんだろうけど、
なるほど。
多分それじゃなくて本質的には、おそらく BS がしょぼいと思う。
ほう。
で、純資産が薄すぎる。だから、ちょっとわかんないけど、感覚的にはやっぱ純資5000円ぐらいないときついんじゃないと思ってる。
経営者保証を外すのかってこと
ですか。経営者保証外すの。まあ、まずプロパーで借りれるかどうかは、まあ、債務超過じゃないことだったり、2期連続営業キャッシュフロープラスとか、まあ、いわゆるもう昔でいう格付けが、まあ、それ、まあ、低くないというか、まあ、結構段階的には難しい、まあ、真ん中ぐらいであればいいと思うんだけど、協会に使わないでもプロパー融資が受けれる段階にまず持っていく。で、その後に、経営者保証を外すっ ていう段階だと思うので、まあ、そうなのよ、まあ、まさにそれは矛盾してる感じので、ただ一応政府がというか、継承証外せって言ってるからね、保証協会もそういう制度は作らなきゃいけないってことなんだろうけど、うん、なので あんまり意味がないよね、その保証協会付きで保証、うん、継承保証外しても。
これすごい超ベーシックすぎる質問なんですけど、うん、改めて継承保証って何なんでしたっけ。
あ、連帯保証ってこと。連帯保証は、だから、まあ、会社がお金返せなくなった時に、社長が代弁済するという、連帯保証人が代弁済。だから、その借り入れの当事者として返すってことだよね。
はい、はい。
になるので。で、保証協会を発して、まあ、保証協会で連帯保証は、まあ、だ基本的にはついてると考えると、保証協会の取り立てはすごい厳しい。
ほう。
協会とか、あと、公庫とかも返す意思があるうちは優しいけど、やっぱ本当に返せないってなると、彼らが税金で貸してるっていうところがあるから、ね、国民の血税を流してるっていう、やっぱ信念と、こう、なんかあるから、そこはやっぱ諦めないよね。結構大変かなと。
結構な取り立てになってくるってこと、
ね、取り立ては、取り立てはもちろん法的なんだけど、うん、その債務免除とか、そういう債権放棄とかが結構難しいなっていう感じあるよねっていう。
なるほど。
のはまあ、で、あとは、その、連帯保証とセットで、その話になると、これは、連帯保証であれば、経営者保証ガイドラインで、最後解除することもできるんだけど、
はい、はい。
抵当入れちゃってる系が、やっぱ今、その、後継者不在の、で、業績があんま良くなくて、でもちょっと、譲渡したいと。で、その時にさ、銀行、倒してとかっていうさ、再生系の MA みたいなのも結構増えてるけど、やっぱ自宅をね、担保入れちゃってるから、
うんうん、
それはもう別な、経営者保証じゃないんだよね。抵当権って、もう普通の、担保入れちゃってるから、それは絶対取られるんで。
なるほど。
で、そこで取られ、まあ確かにかわいそうなんや、その、あんまり分かってねえんだろうから、当時ね。
あ、その、抵当ついちゃってること知らない。あんまりよく分かんなくて、いざって時に。
若けりゃいいじゃん、家変わったって。だけど、おじいちゃんとかでさ、ね、ご夫婦でもう、ね、年金で暮らしていけるんですって言って、でも家なくなりますよ、みたいな。え？みたいな。いやいや、あなた担保入れたでしょって話で、もうこれは解除できないよね。
なるほど。
だから、そこは本当に物件担保みたいなのは重々注意していかないと。絶対取られると、なんかあったら取られるんで。外す理由がないから。
なるほど。
連帯保証は、まあ、継承保証ガイドラインもあるし、取れないじゃん、持ってないんだから。だからもうごめん、自宅、うん、ただ、その時に、その、豪華じゃない自宅とかだったら残せる可能性はあるんだよ。継承保証ガイドラインを使えば。
ほうほうほう。
まあ、お金入れたりとか一部あるかもしれないけど。だけど、担保入れてたらもう絶対取られるんで。まあまあ、買い戻すっていう選択もあるかもしれないけど、でも基本お金ないから、誰かに頼んで買ってもらうしかない。みたいなことはあるから、自分の会社の担保状況とかも、連帯保証だけじゃなくて、連帯保証入ってなくても家が抵当ついてたら家取られるから、で資産が家しかなかったら意味ないやんって話なんで。
なるほどね。
みたいなことはあって、うん、
これ最後にちょっとギュッてまとめていただくと、順番で考えるべきはどういう形で、うん、融資をこうなんとか設計していくというか、段取っていけばいいんですか。
まず実績がなかったら、おそらくそのまだまだ純資産が薄い状態で、どうしても協会しかなかったら協会でまず取引をしていく、
はいはい、
でその協会枠を使いながらプロパーが出ないかを探って、関係性をこう構築していって、プロパー融資にだんだん切り替えていくと、
うんうんうん、
でプロパー融資を受けれるようになって、その会社の BS がどんどん強くなってきたら、次に保証を外していくっていう段階なので、
なるほど。
ちょっと一足飛びにしすぎなんだと思ってて、
あ、
でもし仮にその例えば純資産が5000万とか1億あるんだったら、もう保証業界なんてやめて、プロパー出る銀行行って、プロパー融資もらえば、保証外れるよ、ね。
なるほど。
うん。要するに、いい会社というか、財務が強い会社は外れるっていう、もう矛盾
の。逆に言うとそれだけなんですね。
うん。そうそうそう。
逆に言うとそれだけなんですね。
それだけ。だから、うん。だけど知らないと保証業界使われちゃったり、担保取る、連帯保証取ったりとか平気でするんだよね。
ああ、
するよね、
貸してるお金。普通にプロパーで、保証、経営者保証もなくて、いけるはずのものが、 向こうとしてはつけてくる
って。いや、やるよ。
普通にやると。
やるよ、ヤクザだ。向こう取引だとやるよ。
そっか。まあ、そこは特に注意ですよということですね。
でも貸す、いや、で、貸してからじゃあそうだよね。いくらでも保証はあった方がいいんだからさ。
もう向こう貸す側の立場に立ったらそれはそうですよね。
うん。
確かに。
そういう戦いをしてるんで。
なるほど。
頑張ってください。
というわけで、今日はね、一旦ちょっとベーシックな話ということでありましたけど、はい、この方、またさらにいろいろと、実際には、いろいろな銀行からお借りしているようでして、うん、それを踏まえた上でのご質問があるようなので、ちょっとまたそちらも紹介していきたいと思いますので、次回、続きもの、楽しみにしていてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。